STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴男です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。10月の番組のテーマは子どもの心です。10月9日から3週にわたって子どもの心の専門家でもある時は子ども発達センター児童精神科医の立野幸恵先生のインタビューを中心に、心ラウンジのアドバイザー、札幌西区友メンタルクリニックの古誠与院長とともにお送りしています。古先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は集団に馴染めないお子さんについて、そしてゲーム依存や不登校についても立野先生にお話を伺っていますが、大切なポイントなんですよね。
そうですね、ゲーム依存も不登校もですね、私が医学部に通ってた頃ですね、実はね、病名すら上がってなかったんですよ。特にゲーム依存というのは依存症と認定されるようになったのがこの 1,2 年の話なんですよ。
そうなんですね、
はい、それに対してどのような対処法があるのか、どう見るべきなのか、今日は楽しみにしています。
それでは早速お話を聞いてみましょう。フェイスタイムを使用してのリモートインタビューです。一部お聞きにくい部分もありますが、あらかじめご了承ください。立野先生、おはようございます。
おはようございます。
今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週は育てにくいお子さんのしつけについてお話を伺いましたが、今回はまず集団に馴染めないお子さんについていろいろと教えていただければと思います。おそらく初めての集団というのは保育園だとか幼稚園になるかと思うんですが、その集団に入ってみて初めて何らかの特性が出てくるっていうことなんでしょうか？
そうですね、ご家庭の大人の中では全然気にならなかったことが、最初の集団の入り口である保育園とか幼稚園に入って問題になっていくっていうことはあると思います。もしね、親御さんがご家庭の中で気づいていないことを入園してから先生に指摘されたとき、それはね、すごくショックだと思うんですけれども、園の先生っていうのはね、お子さんと同じ年齢の子どもの集団の中でお子さんをたくさん見ているので、やっぱり園の先生がこう気になるって言ってご紹介いただいた場合は、ほとんどね、気になることが多いかなっていうふうに思います。で、小学校に上がる前に身につけておきたいことを知るっていう意味でも、園の先生に、勧められた場合は、教育相談であったり、医療相談をすることを私はお勧めします。で、前々回ご紹介した社会性発達に心配のあるお子さんっていうのは、お友達にあまり興味がなかったり、自分の趣味に没頭してしまって切り替えができなかったりして、集団活動に乗ることが難しかったりするんです。で、また、前回お話した落ち着きがないとかね、衝動的でちょっとお話が聞けないみたいなお子さんも、学校に上がる前にその様子がちょっと過度だと心配ですよね。で、もちろん言葉で十分に伝えられなかったり、気持ちをコントロールすることができなかったりする、2歳ぐらいのお子さんがお友達を噛んじゃうとか、そういうことはね、よくあることなんですけど、もし5歳のお子さんがね、同じことをしたらちょっと心配ですよね。だから、子供だからって言って、一括りにできない部分っていうのはあるので、お子さんの成長はね、すごくスピーディーにいきますのでね。で、発達の心配だけじゃなくて、集団の中でね、稀にではあるんですけれども、全く他のお子さんとお話を実はしてなかったみたいなことがあったりするんですね。例えば場面緘黙症って言われるようなお子さんですけど、重症じゃなければうなずいたりとか、特定の先生にはこう小さな声で返答したりとかっていうこともあったりするので、内気だよねとか恥ずかしがり屋だよねみたいな感じで、ちょっと指摘されずにいることもあるんですね。あと運動会とか 発表会とか行事の時に注目されると固まって動けないお子さんっていうのもいるんですけれども、低年齢だとまたいいんですけど、学校に上がる前までね、そうだと学校に上がった後が心配だったりしますよね。で、小学校の入学前後で不安になりやすいお子さんは相談に上がってくることが結構あります。例えば3歳で入園するときにお母さんと離れるのが不安で泣くっていうのは当たり前のことだと思うんですけど、それがまあ小学校に入学するのに不安で全く離れられないっていうのはちょっと過剰ですよね。で、不安っていうのは段階的に慣らしていくっていう方法が有効なんですけれども、時にお薬を使うっていうこともあります。で、あと過敏であったり衝動的であったり、まあ先ほどの不安もそうですけれども、お子さんであってもね、お薬の使用がね、望ましいっていう場合はね、あることもあります。で、まあ、小学校に向けて集団でやっていけるためには、いろんな手段もね、考えていったらいいですし、いろんな人に相談してみるのもいいかもしれませんね。で、また、小学校に上がった時に問題になってくるっていうのは、学習面が多いかなっていうふうに思います。で、今まで問題が全然なかったのに、勉強ができなかったりとか、まあ、読む書くとか、計算するとか、そういったことが他の発達に比べて極端にね、苦手なお子さんっていうのは結構いるんですね。で、学校に上がってから、まあそういう、いわゆる学習症みたいなことが分かったりすることもあるので、その場合はお子さんのね、理解に合わせた教育が必要になってきますね。
そういった場合、ご家族の皆さんはどう対応すればいいんでしょうか。
なかなかね、そういうお子さんを教えていくっていうのは難しい場合もあるので、まあ、教育委員会の行っている教育相談ですとか、札幌市ではね、学びの教室っていった通級制度っていうのもあるので、そういったものをね、学校に相談するのもいいかもしれないですね。あと、大学の教育学部とかで相談に乗ってくれたり、トレーニングしてくれたりっていうようなこともあるようなので、少しこう、いろんな情報を得ていただいたらいいかなと思います。
なかなかそれでもこう集団に馴染めなくて、学校だったら不登校になってしまうというお子さんもいらっしゃいますよね。
そうですね。発達の偏りとかからうまくいかなかったり、不安っていった神経症とか、小さな年齢でもね、うつ的になったりすることもあるんですよね。で、いじめ問題が背後にある場合ももちろんあります。で、学校の先生はもちろんですけれども、スクールカウンセラーの先生とか、教育委員会の教育相談を受けるなど、いろんな手立てがあるかなっていうふうに思います。で、不登校っていうのはね、本来ならみんなが行ってくれるはずの学校に自分の子供が行かないっていうことなので、親御さんのショックとかね、動揺っていうのはすごく計り知れないものがあります。でも実はね、小学校から中学校に上がってっていうふうに学年が上がるにつれて不登校のお子さんってすごく増えていくんですよね。中学校ではもう 3% 以上の子供が不登校になっています。で、一クラスにね、一人以上のお子さんが学校に通えないっていうのが事実なんですね。で、お子さんがね、なぜ学校に行けないかっていうことを説明できないっていう場合もね、結構あると思うんですよね。で、まあ、難しいことなんですけど、行けないっていうことをやっぱり受け入れつつ、何がしんどいのか、まあどうすればそのしんどさも取れていくのかっていうことをね、一緒に考えていくっていうことがとても必要になりますね。親御さんはね、どうしても学校に行けないとか、そのことにね、焦りを感じて行かせたいっていう気持ちがすごく強いんですけれども、私の見ている印象ではというか、まあ基本的には、その不登校、怠けで不登校になるってことはほとんどないんですよね。で、子供も親以上にね、焦っていたりとか、学校に行けないことを苦悩しているっていうことがね、多かったりします。で、まあ、究極な言い方をすると、義務教育年齢で別に学校に行けないからって言って、高校に行けないとか、大学に行けないっていうことには必ずしもならないし、で、仕事にましてつけないっていうことにはね、ならないんですね。で、 学校と無理なくつながっていくことっていうのは必要なことだと思うんですけれども、まあ、不登校のお子さんが通うことのできる教室みたいなものもありますし、まあ、そういうとこもきちんと出席扱いになりますし、あとフリースクールとかそういうようなものももちろんあります。で、家族だけで抱えるとね、ちょっといろいろしんどくなってしまうところがあるので、まあ、あと、発達支援事業所とか放課後等でサービスみたいなものを利用していくとかもいいことかなっていうふうには思います。抱えすぎないっていうことは大事かなっていうふうに思っています。
実際に学校に行けなくなって、毎日インターネットでゲームをしたり動画を見たりして過ごしている小中学生の方も増えているっていうことも聞いたことがあるんですけれども、これは先生はどうお考えですか？
ネット依存とかゲーム依存っていうのは最近かなり話題になっているんですけれども、まあ、ネットをしたりゲームをしたりする時間がね、長いことでね、すごく心配される親御さんっているんですけれども、ただ依存っていうにはそれよりも身体とか心の問題が生じている、それをすることで生じているとか、もしくは明確な家族的な社会的な問題が生じているっていうことが診断のポイントになってきます。で、家庭的問題っていうのは例えば暴言とか暴力とかそういうものが出るとか、あと社会的な問題っていうのはやはり学校に遅刻するとか学業不振が起きるとか不登校とかっていうことですね。で、今はねテレビとかテレビゲームの時代じゃなくてネットとかオンラインゲームの時代ですよね。で、なかなかね区切りが難しいっていうところがねこれの難しさだと思うんですけれども、依存の強さっていうのはネットとかゲームに関してはアルコールとか薬物依存に匹敵するようなものだともね言われているので、なかなか難しいんですよね。で、だけどこの依存の背景っていうのはお子さんとか家族で悩みを抱えているってこともね背景にね多いと思うんですよね。うん。で、まあ、インターネットのない環境にね、今から身を置くっていうことはね、できるんでしょうかっていう話ですけれども、それはちょっと難しいかなっていうふうに私は思います。で、またそれをね、取り上げればね、問題が解決するのかっていうこと、それはね、またそれも難しいかなっていうふうに私は感じますね。で、ネットとかゲームは親御さんが買って貸し出す。で、利用時間とか、親子で一緒にルールを作って、まあ、親御さん自身もね、それを守るっていうことが大事かなっていうふうには思います。で、YouTuber とかがね、人気職業になったりとか、e スポーツが注目されて、プロゲーマーっていうのがね、職業になるようなね、こともありますよね。で、ネットとかゲームをね、心配して止めさせる親はたくさんいますし、あれですけど、まあ、子供が勉強しすぎてね、止める親っていうのはね、そうたくさんいないと思うんですよね。で、ネットとかゲーム自体が悪っていうわけではないのかなっていうふうに思います。で、それ以外に目を向けることができなくなってしまうっていうことが問題なのだと思うので、まあ、子供の興味がゲームしかないのならば、そこからスタートしてもいいのです。で、そこから興味を広げていって、人といろいろ共有をして過ごせるっていうことが大切なんだと思います。大人も子どもの視点に立って関わりを始めて世界を広げていけるといいなと思います。
最後に全体を振り返って皆さんにメッセージをお願いします。
はい。全部で3回にわたってお子さんの育ちなどについてお話しさせていただきました。取り留めのない話だったかもしれないのですが、少しでも参考になる部分があったら嬉しいです。発達の問題は、早期に親御さんがお子さんの特性を理解するだけで、発達を促すヒントにもなると思います。また、関わり方で悩むときは、ケアのスキルなど、できることから始めていくといいかなと思います。不登校などは、まあ、病院に行けば治るとか、そういうものではないかもしれませんが、背景に不安や鬱などがある場合もありますし、 親御さんが悩んだ時には相談されたり、もちろん受診されるのもいいかなと思います。コロナで人との関係性が持ちにくくなっている側面もありますが、できるだけ孤立をしないように互いに声を掛け合っていければいいなと思います。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。今回は時は子ども発達センター児童精神科医の立野幸恵先生に、集団に馴染めないお子さんについて、そして不登校やネット依存、ゲーム依存についてお話を伺いました。改めまして立野先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
STB ラジオ心ラウンジ。さて、トモメンタルクリニックの古誠雄院長、お話を聞いてみていかがでしたか？
これで3週目ですよね。
はい、
いや、3週ともすっごい勉強になりますよね。不登校というのがですね、保育園、幼稚園、小学校、中学校にこの集団に馴染むことができない。そうすると子どもさんはしんどくなる。で、先生がそれに気づいてあげる。その時に、じゃあ保護者はどうすればいいのか。先生の話聞くと、まず寄り添うことでしょうね。子どもさんを孤立させない、学校に行かなきゃならん、学校に行きなさいじゃなくて、そうかそうか、しんどいんだよねっていう姿勢が最も大事かなっていう気がしますよね。同じようにですね、今問題になっているこのネット依存、スマホ依存、ゲーム依存もですね、これ確かに考えてみるとですよ、じゃあe スポーツの練習で1日10時間以上やってる人たち、これ依存とは言わない、これはいいことだ、でもただ単に子供が自分の部屋にこもってですね、ずっとスマホでですねゲームやってるのは、これは依存だって、これ考えてみると、もうどっちなのって難しいとこですよね。はい、確かにね、これじゃあネットを切ればいいっていうものではなくて、じゃあネットによらないで代わりに何を提供するのって、私の患者さんの中にもですよ、お子さんがネット依存になったお母さんが決めつけてですね、ずっとゲームばっかりやってると。でお子さんとね話してみたらですね、お子さんなかなかいいこと言うんですよ。
はい、
だってね、お母さんね、お子でばっかりでもゲームやるとですよ、ゲーム仲間が分かってくれるんですよ。要はゲームだけじゃなくてですね、ゲームやりながら仲間とコミュニケーション取ってるんですよ。
例えばオンラインで対戦相手と何かコミュニケーションを取るっていうことですか？
はい、だいたいチームメイトですけどね。
あ、チームメイト。
あ、なるほど。だからそれはそれで、あ、立派なコミュニケーションですよ。じゃあお母さんはゲームさせないの代わりにそこを理解してあげる。そのチームメイトが提供できるものを提供すればいいんじゃないかなって思う時もやっぱりありますね。から非常に簡単に、じゃあやめればいいよっていう話ではない気がしますね。
なるほど。立野先生はゲームから人間関係、人との関係を広げていくという考え方っておっしゃってましたよね。
はい、そうです。
これってどういうふうに捉えられましたか？
これはですね、ゲームの中でも人間関係はあります。
はい、
さっき言ったようにも、ゲーム機でやる時代ではなくなりましたので、ネットで仲間と一緒にゲームやってるわけですよね。ただこれはね、悪い人間関係ではないですよ、決してね。むしろ似たような人が一緒にやるわけですから、すごくね共感しやすいんですが、でもできればリアルの社会の中でも同じような人間関係を持ってほしいんですよ。だってずっとゲームの中の世界に生きてると、仕事どうすんの、学校どうすんのってものはやはり出てきますよね。
はい、
なので親しみを持ったネットと同じような環境を周りが作ってあげることは私は一番重要だと思いますよね。何より本人を否定しないことです。
そういうことですね。
そうです。
さて、来週は今回の立野先生のお話を振り返るとともに、ケアプログラムについてもう少し詳しく甲先生にお話を伺ってまいります。甲先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。